創世記から黙示録までコツコツと学んできて、民数記の10章まで来ました。先週10章まで終わらせる予定だったんですが、ちょっと量が増えてしまったので、まあ多かったので終えることができませんでした。なので今日、その10章と、11章両方学んでカバーできたらなと思っています。で、出エジプト記レビ記で、まあ、出エジプト記でイスラエルの民がその、エジプトで奴隷になってたんですよね。すごい仕打ちを受けてたの で、それで神がそれを顧みて、その約束の地に、イスラエルの民を導こうということで、出エジプト、エジプトから脱出させました。そしてそのシナイ山もしくはホレブ山のその麓まで来て、神がそのいろんなことを教えました。こういうことを掟として守りなさい、こういうことをしてはいけませんよ。そのまずはその神は秩序正しい方ですからね、何が正しくて何が間違ってるか、でその神との関係を良くしている限り、あなたたちは守られますよ、あなたたちは祝福されますよ、そういうその約束を与えたんです。それが、レビ記です。で、民数記になっていよいよ10章の後半で動くんですけども、いよいよそこからその、幕屋ができて、その幕屋を畳んで、その神の臨在が示されて、その雲があったんですよね、いつもその幕屋の上に。それが動くんですよ、ゴーって。で、それが動くときにイスラエルの民はそれが動いたのを見て、その雲の柱についてって動くんですよ。夜はそれがその火の柱のように見えたとも書いてありますから、火の柱のようになって夜も導かれるまま歩くんですよ。その雲がとどまっているときは1日でも2日でも1ヶ月でも1年でもずっと待ち続けるんですよ。それが動いたらもうその途端に、今日ちょっとやりますけど、号令がかかって、よし動くぞって、その雲が動いたぞっていうその号令を発して、それでみんなで動いていくんですよ。そうやって神が導かれるその約束の地に向けて、今のイスラエルの地ですけど、その地に向けてその民が行進していくという、その直前の話、もしくはその、すぐあと1回目にそのキャンプを張って1回目にその動くという、ことを今日10章の後半から中章までいきます。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたのこと、またあなたが願っておられることを教えてください。私たちが日常生活の真ん中でこれを持ち帰って、本当にそのあなたとの関係に適応させられますように力を与えてください。御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの言葉を豊かに与えてください。あなたの言葉によって、語ることができますようにお助けください。聖霊で満たしてください。またここにおられる一人一人、これを聞く一人一人の内側に、あなたが聖霊によって働いてくださって、その御言葉をあなたの霊によって理解することができますようにお助けください。骨がイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。民数記の10章1節からお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを打ち物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。その銀のラッパを作って、それをパパーって吹かれると、その召集したり、また宿営を出発するぞっていうその合図ですね。情報を、その何をしないといけないかというその情報を伝達するための手段ですよ。サウンドオブミュージックを見た方がいらっしゃるか分かりませんけど、トラップのお父さんが最初ピーって笛吹いてましたけど、あれ、あんな中でお家広いからといってね、あれでやったらちょっとかわいそうですけど、ここは200万人ぐらいいるわけですよ。それで笛とかピーって吹かない限りというか、おいとかって言ってもそんな無理ですよ。なので、その情報を伝える手段、行くぞっていう時、敵が来たぞってこれから読みますけど、その時に何かを知らせないといけない時に、そのみんなが聞こえる必要があるので、今みたいに携帯とかないですかね、LINE とかで回すとかそういうのもないですから、だから、その銀のラッパを作りなさいと言ったわけです。この2つが3節。長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。2つのラッパでバーってどのくらい長いか分かんないですけど、長く流されると全回収が会見の天幕真ん中にあるんですよね。覚えてますかね、あの地図ない方は後ろにありますので、後ででも今でもいいですけど撮ってください。で、その真ん中に集まってくるわけですよ。その宿営があって、 でその真ん中に会見の天幕があって、そこにわーってみんなが集まってきます。もしその一つが吹き鳴らされると、二つじゃなくて一つ、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。そのリーダーたちが集まってくるんですね。二つだと全員が、一つだと、リーダーたちが集まってくる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に 宿っている宿営が出発する。あなたが二度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。だから東側から西側、後で見れば分かりますけど、東から南で西で北の宿営の順番でその出発していきます。その間にそのレビ人が入るんですけど、集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。集会を召集するのにね、短くバーとかってやったら出発しちゃいますからね。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなた方にとって世々にわたる永遠の定めである。前回のその文脈を覚えてていただきたいんですけども、その神がこのイスラエルの民を治めて、神が全てを決めてたんですよね。何が良くて何が悪いのか、いつ出発していつ留まるのか、どこに向かうのか、彼らは分かんないんですよ。どうしたらいいのか。で、神が全てを教えて、その秩序通りにその秩序を作ってたわけです。で、出発するにしても自分勝手に出発しないでねって、私もここ飽きたから私行きたいのとかって言って、その文句不平不満を言わないでよっていう。で、神がその決めたタイミングと、神が決めた方法で、神が決めたようにその秩序正しく、その200万人おそらく以上の人たちがその出発するわけですからね。で、とどまる、そういうふうにそのしなさいと。で、八節、祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならないんですよ。これはあなた方にとっていよいよにわたる永遠の定めである。なぜ他の人じゃダメなんですか。回収が出発するにしても止まるにしても、誰かを集めるにしても、神の意思を伝達するからですよ。神と民の間に立つその仲介者となる人たちというのは祭司ですよ。祭司の中でもこのアロンとかアロンの子たちというのが、その祭司レビ人たちの上にいますからね。で、その人たちが神を代表してみんなを呼び集めるわけです。だから誰でもいいわけじゃないですよ。教会も同じですけど、誰でもその号令をかけて、全て全員がそのこの教会、じゃあこうしましょう、ああしましょうとかって言って、その動かし始めたら混乱しますよ。声の大きい人が勝つとか、よく分かんないことになっちゃいますよ。そのためにその神は秩序を与えてるわけですよ。だから牧師がいるわけ、そのためにいるわけだし、その長老とか羊とか、それで新約聖書も出てきますけど、そういう人たちがその、群れの中心になって、神が何を願っておられるのか、何を考えておられるのかということを、その祈り求めながら、その教会を運営するというか、その舵を切っていくということをするわけですよ、教会というのは。別にその社会経験があるとか、目立つとか、誰か有名な人とか、そういう人がその群れを運営するわけじゃないんですよ。神が決められた通りに、神が決められたその人々を通して、その教会が成長していくわけですよ。誰でも吹けるものではなかったんですね、この銀のラッパも。9節、またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。戦いの時も200万人ぐらい その陣営がいたら、例えば東側から敵が来た場合、その西側にその宿営を張っている人たちって多分分かんないんですよね、大きすぎて。なので、そうやってそのラッパを吹き鳴らして、その戦いに行くぞっていう、それをその知らせるわけです。実節、またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。 でその出発する時も人を集める時もそうだし、戦いに出かける時、出る時もそうだし、主の前に覚えられるために吹き鳴らす時もそうです。礼祭とか、新月の日にその生贄を捧げる時にそうやってラッパを吹き鳴らして、私たちのことを思い起こしてくださいって、その主の前に私たちを覚えていただくために吹き鳴らしなさいと。少しそこから離れます。新約聖書にもこのラッパについて書いてあります。ラッパつながりでどこに出てくるか分かりますか？第一テサロニケの4章の16節から17節。開けられない方はそのままで大丈夫です。一応修法に全部書いてあるんですけど、今日開ける箇所は第一テサロニケの4章の16節から16節と17節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってきます、来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。何のこと言ってるんですか？これ敬虚ですね。敬虚という言葉は、聖書には出てきません。でもこの一挙に引き上げられるという言葉、パルパゾーというらしいんですけど、それが、ラテン語になって、ラプタスっていう、で英語はラプチャーっていう、その敬虚という言葉が出てきたんですけど、で意味は一緒です。一気に引き上げられるっていう。で私たちが信じているのは、いつか神のラッパが吹き鳴らされて、でその号令がかかるとどうなるかっていうと、キリストを信じた人たち、すでにもう死んでしまった人たちが蘇るんですって。別に何かゾンビみたいになるわけじゃないですよ。うねうねうねうねってそういう気持ちになるのじゃないと思います。絶対栄光の体を着てるはずですから、もうその時新しい体着せられて、でそれで天に上げられるんですよ。でその時に私たちがもし生きてたとすれば、その私たちの体はどうなるか分かりません。諸説あります。そのままなんか魂だけが取られて、でその神と共に新しい体を着ていく、その神イエスキリストと空中で出会うという人もいれば、その体も一気になくなるという人もいれば、服だけが残るという人たちもいれば、もう分かんないです。そこは書いてないので、そこまで重要じゃないです。重要なことは、神のラッパが吹き鳴らされた時に、そのイエスキリストを信じている人たち、生きている人たちだけで決定していればが空中に引き上げられるということです。どうやって分からないです。人に見えるように分からないです。時速何キロ分からないです。でも一挙に引き上げられると書いてあるので、もう一瞬だと僕は思います。神のラッパが吹き鳴らされるとき、みんなに聞こえるんでしょうかね。もしくはイエス・キリストを信じている人たちだけ聞こえるんでしょうかね。分からないです。でもラッパを聞きなさいって、その角笛の音を聞いても何もしないものは、その幸い、呪われるというか、その幸いじゃないって、そう書いてありますよ。ちょっと正しく覚えてないのですみません。すみません。修法の方では1敬虚って書いて115とか書いてあるんですけど、これ第1コリントの話です。ごめんなさい。付け足せる方はどうぞ付け足してください。アウトラインのとこです。敬虚で括弧して1って書いてあるんですけど、ギリシャ文字の1で15なんですけど、第1コリントの15章ですの51節と52節。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ここでいう終わりのラッパというのは、どのラッパかというと、さっき第一テサロニケで読んだ神のラッパです。もう一個ラッパが出てくるところがあります。黙示録です。7つのラッパを御使いが吹くんですよ、7回。そのタイミングによって。でもそれは御使いのラッパというふうに書いてあります。 神のラッパとは書いてありません。で、御使いのラッパっていうのはその大患難時代って言われるその7年のその後半時代、後半に鳴らされる、後半というかその7年間に鳴らされるんですよ。で、いろんなそのラッパとともにいろんなその、災いが起きるんですよ。星が落ちてきたり、太陽が暗くなったり、いろんなその飢饉とかいろんなその病気とかが出てきたりするんですよ。恐ろしい7年間ですよ。最後の最後の7年間、大患難時代。その時に鳴らされるのは御使いのラッパです。で、その終わりのラッパというのは御使いのラッパの7番目というふうに考える人たちはいます。でも神のラッパではないんですよ。御使いのラッパであって、それは誰が鳴らすかというと神が鳴らすんですよ。さっきの銀のラッパはその祭司であるアロンの子たちだけが鳴らせたんですよ。神のラッパ、最後の最後のラッパっていうのは神しか鳴らせないんですよ。神しかそのタイミングを知らないからです。神のラッパが景気のその印でした。そういうことから考えても、その大患難の大患難時代に中とか、大患難の真ん中とか大患難通って終わりにその景気があるという人たちはいるんですけど、少なくとも私は、もしくはこの教会では理解しているのは、大患難の前に神のラッパが吹かれて景気があるということを信じています。そこで議論するつもりはないです。ということはいつでも起こりうるんですよ、この景気というのは。今僕がこのことを言い終わる前に景気が起こる可能性だってあるんですよ。今じゃなかったですけど、神が決めておられるんですよ、その時を。そのラッパが吹かれる時に、主の前に私たちは覚えられるんですよ。もう一度イエス・キリストという方を通して、その方によってこの私が神の前に覚えられるんですよ。そのイエス・キリストという生贄の上で吹いてくださるんですよ、わーって。それによって私たちが覚えられるんですよ、キリストという方によって。イエス・キリスト抜きにしたら神の前に覚えられる価値はないですよ。覚えられるとしたらその罰を受けるために覚えられるぐらいですよ。でもイエス・キリストというその生贄を通して神がラッパを吹かれるので、私たちが神の民として覚えられて数えられるんですよ。ありがたいこと。ラッパの話でした。11節、民数記の10章に戻ります。第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。幕屋が建てられたのは、あ、ごめんなさい、幕屋が建てられたのはではなくて、幕屋が建てられたのは第1年目の1月ですね。人口調査があったのは第2年目の第2月の1日でした。だからそこから20日後というか、まあ、19日後というか、その20日に、その月の20日に、雲が証の幕屋の上から離れて登った。でいよいよ動くわけですね、ここから約束の地に向かって。それでイスラエル人は市内のアラノを出て旅立ったが、雲はパランのアラノでとどまった。その市内のアラノを出てパランのアラノというところまで来て、そこで雲はとどまったわけです。彼らはモーセを通して示された主の命令によって初めて旅立ち、まず初めに、だからここでラッパが鳴ったんですね。長いんでしたっけ、短いんでしたっけ短いんですね、はい。まあそんなテストないですから、それは大丈夫です、はい。まず初めにユダの宿営の旗がその軍団ごとに出発した。ユダの宿営というのは何側にありましたっけ、東西南北でいうと東側です。で最初に東側から出発するって書いてありましたね、五節にありましたね。そしたら次で南側、それで西側に、そして北側です。まずユダ族の宿営の旗がその軍団ごとに出発した。軍団長はアミナダブの子ナフション。 でユダのユダ族が来ました。そのユダの宿営の中に3つの部族がありました。それがイサッカルとゼブルンです。その2つが出ていきます。でまずそのユダの宿営の中に入っている3部族が出ていくと、次は17節、幕屋が取り外され幕屋を運ぶゲルション族、メラリ族が出発。覚えてますね。なので、幕屋のその外側、そういうのが運ばれていくわけですね。幕とかその板とか、柱とか台座とか、そういうのが運ばれていきます。で、18節、ルベンの宿営。ルベンの宿営というのは南側にあります。でルベンの宿営には3つの部族があります。1つ目はルベン族、シメオン族、でガド族です。でその3つが旅立ったら、で今度はケハテ族、聖なるものを運ぶ、だからあの神殿、ごめんなさい、幕屋の中にある契約の箱とか、あの食台とか、パンを置く机とか、光沢台とか、そういうのがその運ばれていくわけですよ。その後にで聖なるものを運ぶケハテ人が出発。彼らが着くまでに幕屋は建て終えられる。よく考えられてますね。先にその三部族が行くわけですよ。それでその後に、幕屋のその箱になる部分を運ぶその人たちがいて、でその後にそのルベン族の三部族が続くわけです。でその三部族が行って、その着く前にその後に、ケハテ族が中に入れないといけないものがその運ばれてくるんですけど、それまでの間にとどまったら、この、ゲルション族とメラリ族の人たちは箱を全部作り終えないといけないんですよ。でそれで、ケハテ族が到着する頃にはそれがもう全部できていて、その中にそのまま入れることができるという算段です。またエフライム族、これは西側に宿営を張っていました。エフライム族にも3つ、まずはエフライム族、マナセ族、ベニヤミン族で、25節、ダンの宿営の旗、これは北にありました。北全宿営の後衛としてその軍団ごとに出発。軍団長は、アミシャダイの子、アヒエゼル。ここにも3つありますね。ダン族とアシェル族とナフタリで、28節、以上がイスラエル人の軍団ごとの出発順序であって、彼らはそのように出発した。出発するときも我先にではなく、誰も先駆けすることもなく、抜け駆けすることもなく、秩序正しく、笛が吹えて、角笛じゃなくて銀のラッパがその、吹かれて、その秩序正しく順番に行くわけです。29節、さて、モーセは彼の宗徒、ミディアン人レウエルの子、ホバブに行った。モーセの宗徒の名前って3つあるんですよ。何が本当なんでしょう。ここではレウエルの子ホバブとあります。でも出エジプト記の3章の1節とか4章の18節とかはイテロって書いてあります。イテロの原則ってありましたね。で、出エジプト記の2章の18節ではレウエルの子って書いてあるのにレウエルっていう、名前もあります。まあどっちでもいいんですけど、とにかく、モーセは彼の宗徒ミディアン人レウエルの子ホバブに行った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから、私たちと一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。こうして彼らは主の山を出て3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は3日の道のりの間彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。でこのモーセはその宗徒、ホバブなり、レウエルなり、イテロなり、その人に一緒に私たちと一緒に来てくださいというふうにお願いしたんですよ。なんでかというと、あれのよく知ってたんですね、きっと。どこに宿営すべきかを知ってたし、その生き方というか、どうやってどういうふうに行けばその安全で行けるのかということを知ってたので、どうか私たちと一緒にいて、助言をくださいというふうにお願いしたわけです。 じゃあモーセは神を頼るのではなく、このイテロなり、ホバブなりレウエルさんに、その自分の舅に頼ってたんでしょうかっていうのが問題です。そんなことないはずですね。モーセがこの舅との、モーセと舅との関係というのは、その民をリードするものと、そのプラクティカルというか、この実践的に、具体的に、実務的なこと、実際的なことをどうしたらいいのかということをについて、その助言をもらう人としてのその関係ですよ。モーセが確かにその民を導いたんですけども、モーセを含めてそのイスラエルの民全体を治めて導いたのは主お一人ですよ。このモーセの舅ではないです。箴言の15章の22節には、蜜月を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功すると書いてあります。だ、私は牧師としていろんなことを考え、いろんなことをその決めていく必要があるんですけども、私にはいろんなその経験が足らなかったり、知識がなかったりするので、皆さんからその助言をいただくことが多々あります。ただ最終的に私たちを導き、私たちを治めるのは、私でもなければ私よりもその物事を知っている人たちでもないんですよ。私たちを治めて私たちの頭となってくださるのはイエス・キリスト以外にないんですよ。で、その助言を聞いた上で、じゃあ神は何をしたいと願っておられるのかということを、その祈り求めながら、その進んでいくわけですよ。で、最終的に私がその責任をじゃあ取りましょうということで、その一つ一つ決めていくわけですよ。同じ箴言の16章3節には、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがないと書いてあります。では最終的には神が決めるんですよ。この人たちもそうでしたけど、モーセの舅がいても別にいいわけですよ。そうやって助言を与える人たちがいて、でも最終的には神に従おうねっていう、そのお互いの関係があれば全く問題ないわけですよ。で、3日の道のりを進んで契約の箱が先頭に立って進んだと書いてあります。その時雲はあったのか火はあったのかわからないです、書いてないので。でもここに書いてあるのは、契約の箱が先頭に立って進んだと書いてあります。で、契約の箱が出発するときには、モーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。またそれがとどまるときに彼は言っていた。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとに。いい祈りですね。私たちが行く先々に、主よ、どうぞあなたが先頭に立ってくださいって、私たちに敵対するものを全てその退けてください。新約の時代では人じゃないですよ、もちろん。神からその意識をそらす全てのものとか、私たちを誘惑するものとか、そういうものを全て散らしてくださいって。そしてその道に着いたら、主よ、どうぞお帰りくださいって。イスラエルの幾千万の、民のもとに、どうか私たちのもとにお帰りくださいって。私たちの真ん中にいてくださいって。でも神のラッパがその最後の最後に私たちにとって鳴らされるときに、私たちは神と共に永遠に入れることになるんですよ。どこに行くにしても、何をするにしても、神が私たちの中心となってくださるんですよ。そこに私たちは目指しているわけです。この地上でいかにその幸せに、苦労なく過ごすかというのが私たちの目標じゃないです。私たちの目標、私たちがその最終的に見ているものって次の世界ですよ。そこが本番なんですよ。永遠に続く、せいぜい生きても120年ですよ。聖書にそう書いてあるから。でも永遠に生きるんですよ、次の世界、神と共に。その神との関係は、主が共にいてくださるっていう、何をするにしても神が共にいてくださる、神が私たちを助けてくださるという関係は今からも始まりますよ。永遠というのは今も含まれますもん。死んでから永遠の命ではなくて、イエス・キリストを信じたその日から永遠の命が始まるんですよ。その前味わいを私たちはしてるわけです。毎日の生活の中で神が私と共にいてくださるっていう、それをもう 100% フルにその体験するのは次の世界でしょうけど、 でもそこを本当にその目指して夢見るじゃないですけど、キリストにあってそれを受け継ぐことのできるっていうその約束がありますから、それを信頼してそれを信じて進んでいくんですよ。11章神が直接導かれるのであれば、皆さんどう思いますか。すごいエキサイティングですごいワクワクしますよね。私はそう思いますよ。でも11章を読むとはーって思ってしまうんですよ。そしてよくよく読んでみるとだよねってなるんですよ。11章の一節、さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。いきなりつぶやくから始まるんですよ。つぶやく、つまり文句言ったんですよ。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端を舐め尽くした。どういう不平不満を、どういうその文句を神に対して言ったのか書いてないのでわからないです。でも少なくとも神がその怒ったんですよ。私たちのような怒りじゃないでしょうけど、神は怒られないとも書いてありますから、人間の言葉はその怒りというのは一つぐらいしかないので、その神の怒りと人間の怒りとは多分というか、おそらく違うはずです。なんでかというと、神は怒るとも書いてあるし、神は怒られないとも書いてあるからです。私たちが持っているような怒りでは怒られないんですよ、神は。で、神のその怒りというのがあるんですよ。私には理解できないです。でもそう書いてあるから私はそう信じます。神は怒った、あ、そうなんだな、神は怒らない、あ、そうか、怒らないんだな、私たちみたいに、私みたいにはそういうふうにしか理解してないです。で、その神のその火が下ってきて、その宿営の恥をわーってその舐め尽くしたんですよ。燃えたんですね。何人かは、もしかしたら何百人何千人か死んだかもしれないですよ、そこで。すると民は2節、モーセに向かってわめいたんですよ。わーとかって、あんな俺は助けてくれとかって。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。モーセは取りなしてるんですよ。ちょっとどうぞ憐れんでくださいって、この民を。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。タブエラ、下を見ると3節、燃えるの意味、バールの派生語、燃えた場所だからタブエラという場所の名前を付けたんですね。またこの4節、1節から3節と4節というのはまた別の話です。その時にあったわけではないです、またと書いてあるので。また彼らのうちに混ざってきた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、僕たまに言うんですけど、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。ちょっと笑っちゃいますね、これね。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナーを見るだけだ。大声で泣いて言うことかって言いたくなりますけど、大声で泣いて言ったんですよ。肉食べたいよ、魚も食べたいよ、喉乾いたからな、キュウリもニラも、あ、スイカも食べたいな、ニラもニンニクも玉ねぎも食べたいな。激しい欲望に駆られたんですよ。欲望、英語だとラストなんですけど、肉の欲だから肉が食べたいわけじゃないですよ。肉っていうのはこの自分の中にあるこの自分自分自分っていう、その自分発信の、自分がこうしたい、自分はああしたい、だから神が言ってることは嫌だとか、あの人のことを許すとかありえないとか、それが肉ですよ、聖書の言う。それが欲望ですよ、ここで言う。駆られたんですよ、この肉の欲に。うおーって、肉食いてーって、もう神がマナーみたいなこんなんくださってはいるけど、こんなもん飽きたよって、マナーばっかり、マナーってなんだこりゃって、肉が食いたいんだよって、その欲望に駆られてもうぶちまけたんですよ。そうやってその時に彼らは忘れてるんですよ、どれだけの苦役に強いられてたかっていうこと。どれだけ苦しんでたかということを忘れてるんですよ。 自分のその激しい欲望に駆られたことはありますか？肉が食べたいとかっていう話ではなくて、神が願っておられることに対して思いっきりそれを反発したくなるということはあるんですよ。さっき言ったように許せとかいうときに嫌だってなるんですよ。相手の成長のために忍耐して、親切にして、寛容で、この人が、この人が、した悪を思わないで正しいことを喜びなさいって、その人のことを全てその耐え忍んであげなさいって、この人が成長するために。いやーってなるんですよ。不貧困とか性的な不道徳ですよ。男女の関係はその夫婦の中だけに限るって神は決めたんですよ。それ以外は不貧困です。でもその激しい欲望に駆られるんですよ。学校の先生だろうと、警察官だろうと、素晴らしい人たちはいっぱいいるでしょうけど、大学の教授だろうと、会社の役員に勤めているような人でも、その肉のその激しい欲望に駆られて捕まっている人たちいっぱいいるんですよ。そこまでしなくても、その自分の内側にその不貧困とか人を憎む衝動に駆られることってあるんですよ。だから気をつける必要があるんですよ。その時にそれは正しいように見えるんです。それが楽しいように思えるんですよ。憎んでいたいっていう思いがあるんですよ。夫婦喧嘩をしたとしても許そう許そうっていう思いがあったとしても、もうちょっと憎んでいたいっていうのがあるんですよ。ごめんって言いたくないんですよ。だってこんなんだもん、だってあんなんだもんとかって言って、その自分の言い訳を立てて、少しでも1秒でも長くその憎んでいたいという自分がいたりするんですよ。それでムスッとしてるんですよ。でもそうやって神が願っておられないことに対してその衝動に駆られるということは気をつける必要があるんですよ。肉を満足するさせる、それを満足させ続けるっていう、その時にどんだけその頑張、そのどんだけのものをことをして自分の肉を満足させたかですよ。人をいっぱい憎んで、不貧困とか愛さないとか許さないとか、それがどんなにかその不自由だったかということを忘れちゃうんですよ。許して本当に神の前にそのすっきりはっきり、その愛するという関係の中が、それがどれだけその素晴らしいことかっていうのを忘れちゃうんですよ。だから気をつけた方がいいですよ。その肉の、その自分の自分自分自分っていう、あいつなんかあいつなんかという、そういうその衝動に駆られた時は気をつける必要がありますよ。ヤコブの一章の14節と15節はこう書いてあります。人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき寄せられ、誘惑されるのです。もう一度読みます。人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき寄せられて誘惑されるって、ヤコブの一章の14節15節。欲がはらむと罪を生み、だからああしたいこうしたい、ああしたいこうしたいっていうその思いがその罪を生むんですよ。罪が熟すると死を生みますって。死の罪の行き着く先は死ですよ。私たちのその体はその死にますよ、誰でも。でも私たちの魂が死ぬんですよ。そして永遠に滅ぶんですよ。彼はつぶやいたんですよ、激しい欲望に駆られて。マナーもう飽きたって。マナーって何なんですか？神が恵みによってその超奇跡的に神が民に与えた天の食べ物ですよ。それはもういいよってなったんですよ。ほんな飽きたって、肉みたいにがっつりするのが食べたい、肉のあのジューシーな感覚が忘れられないみたいな。肉と一緒にニンニクを食べたり、ニラとか玉ねぎ食べるとうめえなって。それによって神が何を賜ったかって、何を与えてくださったかっていうのを忘れたんですよ。そしたらそんなもん飽きたわって言ったんですよ。神が私たちに与えてくださった霊の食べ物があるんですよ。霊的な、私たちの霊に、霊が養われるための 食べ物ですよ。御言葉ですよ。聖書ですよ。マタイの4章の4節、イエス様がそのサタンに誘惑にあった時、お腹空いてるでしょって、だからこの石ころをパンに変えてそれ食べたらいいじゃんって言ったんですよ。その肉の欲求を刺激したんですよ。お腹空いてるでしょって。40日断食してますからね。でもイエスは答えて言われた。マタイの4章の4節、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。新命記の8章の3節を引用したんですよ。マタイの4章の4節、聖書というのが神が私たちに対して与えてくださったこの霊の食べ物なんですよ。聖書を学ぶ必要がないという人たちからはちょっと身を避けた方がいいですよ。もっとなんか違う、あの聖書じゃなくて、聖書はまあ置いといて、こういう原則論みたいなのがあって、こういうそのこういう大先生が書きましたって、こういう本があります、だからこれにのっとっていけば聖書、これ熱いでしょ、熱いからもう何年もかかるのでこれをその読まなくたっていいんだよって、ここにもあの抽出してあるこの、あの薄い本が10ページぐらいの本があるから、これはこれをその読んでこれを熟知すれば大丈夫よって、危ないですよ。私たちは神のその計画の全体を創世記から黙示録まで余すとこなく学ぶ必要があるんですよ。いつも賛美を、あの賛美する前に言ってますけど、マタイの、11章の28、29、30、誰でも疲れて重荷を持っているものは私のもとに来なさいって、私があなた方を休ませてあげよう、私は優しくへり下っているからあなた方も私の首輝を負って私から学びなさいなんですよ。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を負いやすく、その荷は軽いからです。キリストのもとに行っただけでは重荷を、その魂に安らぎが来ないんですよ。どうしていいか分かんないからですよ。その後重荷を下ろすとか、神を信頼するとか、それはその御言葉を私から学びなさいって、キリストから学ばないとそのことを、その安らぎが来ないんですよ、魂に。だから学ぶんですよ。誰がこのつぶやきを始めたんでしょうか。4節に書いてあります。彼らのうちに混じってきたものですよ。で、出エジプトした時にその特に書いてありましたけども、イスラエル人だけじゃなくてその他の人たちも外国人もそこに入ってきたんですよね。その人たちがまず始めたんですよ。混じってきたものが激しい欲望に駆られたって。そしてその後どうなったかっていうと、その上イスラエル人もまた大声でですから、伝染したんですよ、その欲望が。黙示録で、ラオデキアという教会に対してその忠告が与えられています。神は 生ぬるいものをその口から吐き出せよって、せめて熱いか冷たいかどっちかにしてねって。冷たいのと温かいのを混じるとぬるくなるんです。混じってきたものっていうのはぬるいんです。神に従うよって言っておきながら従わない、別にどういいじゃんどうだって、自分の好きなことはやりますよって、でも分かりましたよ、こういうこれをやっといればいいんでしょう、神にこれここは従いますけど自分のこういうのはあるんです、だから肉が食べたいよ、魚が食べたいよっていうそのものを出してくるんですよ。混じってるから、冷たくもぬるく、冷たくも熱くもないからですよ。マタイの15章の16節から20節、あなた方もまだ分からないのですか、口に入るものは皆腹に入り皮屋に捨てられることを知らないのですか、トイレね。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人を罵ったり悪い考えを口にしたりするっていうのは、それは私たちの心から出てくるんです。それが人を汚すって書いてあります。それは人を汚します。しかし、これらは人を汚すのです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。何を食べるかとはそんなの関係ないと。 手を洗わないからその体が汚れるとかそういうのはないんだって。何が人を汚すかというと、私たちの心から出てくる悪い考えとか、殺人とか、姦淫とか不貧困とか盗みとか偽証とか罵る罵りとか、それが出てくる、その口から出てくるその言葉で人を汚すんですよ。で、汚れるってのはどういうことかっていうと、自分のその欲を、相手の欲が刺激されるんです。もしくはその自分の欲が刺激されるんですよ。そして神に従わなくなりたく、神に従いたくなるんですよ。もういいよどうでもって、神なんかって。そこまで思わなくても、自分のそのやりたいやりたいやりたいっていうのが励まされて、いつの間にか神を忘れてるんですよ。神を喜ばしたいって思ってたのに、いつの間にかその神じゃなくて自分を喜ばそうって、自分のやりたいことをやろうってなっちゃうんですよ。そうやって汚れるからですよ。伝染するんですよ、そうやって。自分の中にあるものっていうのは。それを言うことによって。なお、僕は結構見張ってます。お昼とか、皆さん何話してるのかなって、耳を立てて。苦いのが来たら、ちょっとピンってちょっとアンテナを立てて、後でちょっと説教部屋じゃないけど、ちょっと苦くないですかっていうふうにちゃんと言うためにね。それはみんなのためにですよ。苦いのをどんどんどんどん出してると、周りの人が汚れるんですよ。その周りの人が汚れたらどうなるかというと、その人たちのその心が汚れてきて、そして神に結局従わなくなるんですよ。そんなの見たくないんですよ、私。この教会で。だからあえて言ってるんですよ、お昼。少し御言葉を聞いてどうだったかって分かっちゃってねって。そしたらその時間だけでも、少しはその時間だけでも確保できるんですよ、汚れないっていう。逆にその信仰を励ますっていう、それをその覚悟したいんですよ。ヘブルの12章の15節と16節ではこう書いてあります。その不満苦い思いによって神の恵みから落っこちるって、そうなるとやばいんですよ。ヘブルの12章の15節と16節。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがことのないように、また不貧困のものや一杯の食物と機会に自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさいって。なぜそういうふうに、そうないように、俗悪なものが出ないように、不貧困なものが出ないように、またその苦い根によって人を怪我したりすることがないようにって言ってるかというと、誰も神の恵みから落ちるものがないようにって言ってるんですよ。神の恵みから落ちてしまったら終わりですよ。私たち何にもできないですよ。神の国に相続することなんか絶対にできないですよ。神の恵みによらなければ。だから、苦い思いというのは消す必要、消してもらう、洗ってもらう必要があるんですよ、キリストによって。私苦いですって、この人に対してあの人に対して苦いですって、どうか私を洗ってくださいって。それをしないと相手を怪我するんです。他の人たちを教会に来て人のことを怪我しに来ないでください。自分に向けても言ってます、もちろん。それを言わないでおけば大丈夫って思ってたら少し大間違いかもしれません。少し大間違い。その苦いのって出てくるんですよ。態度とかその言葉の端々で出てくるんですよ。そういうものが怪我していくんですよ。ああそうだよね、あの人本当に悪いねって、わこんな悪いことしたのかって、ああだからこんなことが起こったんだね、いいバーサッサーってなるんですよ。怪我されてますよ、そうなったら。神は悪者が滅ぶことを望まないんですよ。むしろその態度を悔い改めて神のために生きることを望んでおられるんですよ。エゼキエルの33章の11節に書いてあります。私たちが神が本当にその神が願っておられることを私たちが願うのであれば、そのもういいバーだなって思えるよう思ってしまうような人が神の前に悔い改めて神に向かって生きるって、私たちと同じように良いものを受けて、良い恵みのその恵みを受けて救われていくっていうのを願うはずなんですよ。であるのにそれを願わなかったりするんですよ。汚れてしまうからですよ。そうやって罪を言い荒らしなさいって、 そしたら神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてあります。第一本音の一章の9節です。不平不満をつぶやいた民は約束の地に入るという権利を失ったんですよ。この後、この後肉が与えられるんですよ。神が分かったよって。でもその肉と引き換えに約束の地に入るという権利を失ったんですよ。エソはお腹空いたって言って、その豆の、スープと引き換えに自分の長子の権利を失ったんですよ。でもこのイスラエルの民は肉食いてっていう、その自分のその欲のために約束の地に入ると、この人たち誰も入れなかったんですよ。結論から言うと誰一人としてですよ。誰一人とっていうか、この世代の人たちは、ヨシュアは入りましたけど、その後でもその人たち以外は入れなかったです。自分のその肉の欲求を満たす代わりに、満たされる代わりに、満たす代わりに約束を失ったんですよ。エソも自分の肉をその満たす代わりに長子の権利、約束を失ったんですよ。私たちもそうならないように気をつけましょう。それが周りに広めて、多くの人たちがそれに巻き込まれて、約束の、私たちの約束である永遠の命とか、神の国に入って神と共に生きるとか、それが失われないように気をつけましょう。終わります。あと30分かかるかもしれません。内容が濃すぎます。これを半分にします。11章は来週は、神がどのようにこの民に対して対処したか、でそこから私たちに何を学ぶことができるか、それを一緒に学びましょう。でも本当に今日覚えててほしいのは、神は私たちに永遠の命を与えたいんですよ。有名なヨハネの3章の16節、実に神はその独り子を賜るほどに私たちをよう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。神は私たちに永遠の命を受けてほしいんですよ。そして神が与えようとして、その約束してくださっている神の国で、私たちが言う天国で永遠に神と共に幸せに生きてほしいんですよ。愛し合うという関係の中で完璧に愛するっていう、その約束を、私たちが肉が食いたいなっていう、私たちはその肉の欲求をその追求するあまり、それと引き換えにしないように気をつけようという話です。自分自分自分ではなくて、イエス・キリストを信じたその瞬間に私たちは新しく作り変えられたはずなんですよ。見よ、すべてのものが新しくなりましたって、イエス・キリストを信じる信仰によって神に生きるっていうこと、互いに励まし合いたいんですよ。私も不完全ですから、すぐに飛んでしまう時があります。でもお互い敬虚の時に、おおとかって言って、君もあげられたねって、おいみんないるねって、イエーイっていうふうに言いたいじゃないですか。みんなで、あの人いなかったっていう人が一人もないようにしたいですよ、この教会で。牧師がいなかったとか、そんなシャレにならないですけど。そうなりたくないんですよ、私も。あれ、千尋さんがいないとかって。みんなで行きたいんですよ、神の国に。みんなで永遠に、これから先に、永遠に向かって、神の国で互いに愛し合うということを、共にやっていきたいんですよ。だから互いに励まし合いましょう。で、互いにその監視し合うというか、いい意味でですよ。5人組とか3人組になれって言ってるわけじゃないですよ。私に作られても困りますよ、千尋さんの。あの人ね、こういうこと言ったんですよ。何時何分何秒にね。まずいですよね、とか。そんなことやれって言ってるんじゃないですよ。そんなことだったらちゃんと言ってくださいよ。苦いのはまずいですよって。だからそれは、その自分の、その肉の欲求を追い求めるのはそれまずいですよって。 それと引き換えに自分の神が与えてくださると約束してくださっている神の国を受け継ぐとか、永遠の命が与えられるとか、それと引き換えにするのはまずいよねって。だから神の前に出て、その確かにあの人が悪いかもしれないけども、その悪い人は悪い人がその悪い人の悪いことに対してのその罪を負うでしょうと。でも自分はその悪い人に対して嫌だっていう、嫌だこの人、この人ムカつくって言った、そのムカついたことにその、神から責任が問われるわけですよ。それどうなのって。でその苦いということに神はその言ってくるわけですよ。苦さは何なのって。その時にあの人が悪いと言えないんですよ。私が悪いんですよ、苦いもの持ってる。そうならないように一緒に集まり合って、だからそのフェロシップの意味があるんですけど、愛と善行を促し合おうではありませんか。ヘブルがを書いた人が進めてますよ。そのような教会になりますよね。私たちも互いに汚し合うようなそういう教会ではなく、本当に私たちの汚れや私たちの罪を許していただき、私たちの汚れを洗っていただいて清くしていただく、そのフェロシップとなっていきますよ。キリストにあって祈ります。天の神の父さん、あなたがイエス・キリストという方を通して、その方によって私たちの罪を許し、すべての悪から清め、私たちに永遠の命を与え、永遠にあなたの国であなたと共に愛し合うという関係の中で生きていくことを良しとされたこと、許可してくださったことをありがとうございます。主、どうぞその恵みから、その福音から私たちの誰一人として漏れるものが出てくることがありませんように、私自身を先頭に、主どうぞお助けください。あなたがそのラッパを吹き鳴らしたときに、ここにいる一人一人全員がキリストと共に空中に上げられますように、誰一人として残る人がありませんように、主どうぞ憐れんでください。お願いします。本当にそのあなたの恵みから落ちることなく、あなたの恵みの中で本当にその互いに愛し合って、あなたが願っておられるその歩みをし続けられますように、一瞬のまたその時の本当にその自分の欲を、押し通したいというその衝動から私たちをお救いください。そうやってその自分自身が汚れて周りの人たちを汚すこともないように、どうかお助けください。どうぞお互い励まし合って、進め合って、また戒め合って、あなたが与えようとしておられるその約束を、永遠の命とその神の国を相続するというその約束を受け取ることができますように、主どうぞお助けください。イエス・キリストのゆえに私たちをお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。